こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。家電業界にロゴレス家電の台頭が見られるんです。ロゴがないというロゴレス家電なんですが、なぜ大手メーカーから新興企業までの間でロゴレスが注目を集めているのでしょうか。消費者がブランドよりも実用性であったりデザインを重視するこのトレンドは、ビジネスにどのような変化をもたらし、そしてマーケティングにどんな影響があるのでしょうか。ぜひ一緒に考察と学び深めていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。家電製品における自社のブランドロゴを目立たせなくするロゴレス家電のトレンドが広がっているんです。で、大手メーカーや新興メーカーも追随しているんですが、例えば大手メーカーでいうとアイリスオーヤマとかシャープ、日立など大手メーカーが相次いで自社やブランドのロゴを入れなかったりとか、目立たせない家電を出してきているんです。例えばアイリスオーヤマのサーキュレーターはロゴを目立たせなくしたデザインを採用しました。シャープはドライヤーや空気清浄機でブランドロゴを省略しています。他には日立製作所はスティック型掃除機でこれまでは目立つロゴをつけていたんですが、エンボス加工に変更していると。また大手以外の新興メーカーでも2007年創業のスリーアップは原則としてロゴをつけていないんです。このようなロゴを目立たせないというロゴレス家電、なぜ広がっているのでしょうか。ロゴレス家電トレンドの背景について押さえておくと、こちらは日経新聞の記事でも詳しく載っていたので、記事から一部抜粋して読んでいきます。消費者庁の2021年の調査によると、製品サービスを購入する際にとても重視する要素は、品質・性能の良さ 55%、費用対効果 32%、見た目・デザイン22% などが上位。有名ブランド、メーカーであることは 6% で9位にとどまる。僕ら世代でブランド基準で家電を選ぶ人はいないですよ。1月中旬、上司日本橋店に新居用の白物家電を選びに来た村橋さん26歳はあっけらかんと話した。デザインや機能を見て決めるつもりです。消費者庁の調査を世代別に見ると、見た目デザインをとても重視するのは、40代や50代は 20% 台なのに対し、20代は 35%、15から19歳は 42% に達する。市場調査会社 SVP ジャパンの橋本社長は、50代以上は最初にブランドを見る人が多いが、若者は自分のライフスタイルやキャラに合致しているかで選ぶ。そこでは、ブランドはノイズになる可能性がある、と見る。博報堂ブランドイノベーションデザイン局の岡田部長は要因に挙げるのが情報量の変化だ。以前は買い物の判断軸が広告や店頭での印象しかなかったが、今はいくらでもネットで情報が調べられる。EC サイトではメーカー名が商品情報として大きく表示され、外観やパッケージでロゴが目立つ必要がない。また岡田部長は一部の嗜好品やハイブランドはこのブランドを持っているという喜びがあるが、多くの製品ではロゴは買った後はおおよその役割を失うと指摘する。例えばシャンプーを買う際にはブランドを吟味しても実際に使う際は無印良品のボトルに入れて見た目をスッキリさせたいという人は多い。足元で潮流が大きく変わったことにはさらに背景がある。各社のデザイン担当者から多く聞かれたのがコロナ禍が長引いた影響。巣ごもりで消費者が家の居心地をより重視し、家電が空間に馴染むかを厳しく見るようになった。家電ライターの安蔵氏は、組織改編などを通じてデザイン部門の意見が通りやすくなっていると指摘する。きっかけと見るのがバリミューダの成功。2015年に参入したキッチン家電は、製品ごとの統一感などが評価され、県並み大ヒット。大手メーカーもデザインを重視する流れになった。はい、以上が日経の2024年1月26日の記事からの引用です。今の引用した内容というのを、消費者視点と企業視点、それぞれの2つの立場からロゴレス家電のトレンドの背景や要因を整理してみると、まず消費者視点ですが、デザインの重視というのがある。消費者が家電をインテリアの一部として捉えて、デザインに対する期待が高まっています。シンプルで洗練されたデザインが好まれて、どこがデザイン上のともするとノイズと捉えられることもあるようです。また品質や性能の重視というのもあるんですが、消費者は品質や性能を重視して、消費者調査では 最も重視しているという結果だったんですが、有名ブランドやメーカーであることよりも、製品の実用性であったり、見た目を優先しているようです。また、消費者にとって情報アクセスの容易さというのも背景にあたるんですが、インターネットとか EC サイトを通じて様々な製品情報を容易に入手できるため、購入の時にブランド名を重視しないと。また、若年層の価値観の変化というのもあると思うんですが、特に若い世代はブランドよりもライフスタイルであったり、個性に合致する製品を選ぶ傾向がある。あとは、マクロのトレンドとしてコロナ禍による、家での過ごし方、居心地の重視というのもあるんですが、長引くコロナ禍によって自宅で過ごす時間が増えたことで、家での居心地の良さを重視するようになりました。これによって、家電が空間に溶け込むことがより重視されるという傾向です。で、これらが消費者視点だったんですが、一方の売り手である、作り手である企業視点に立ってみると、市場の変化に適応しているというのがあります。若年層を中心にした市場の変化に対応し、ブランド名よりもデザインや機能を前面に出すことで、新しい顧客層を引きつけたいという狙いです。また、ブランド戦略の変化というのも挙げられると思うんですが、一部の企業はブランドロゴよりも独自技術であったり、特定の機能を強調することによって、製品の特徴を伝えようとしています。また、組織においてデザイン部門の影響力が増えていると。これも要因に上がるんですが、社内でデザイン部門の意見が通りやすくなっている企業もあり、従来の開発プロセスにおけるデザインの役割が変わりました。また、環境配慮への視点というのも押さえておきたいので、環境への配慮からロゴを控えめにすることによって、持続可能な製品を促進しようとしています。こうした以上のような背景から、ロゴレス家電のトレンドが広がりを見せているのでしょう。消費者の価値観の変化、市場の動向に応じた企業の戦略が、ロゴレスのトレンドを推進させる要因となっているんです。はい。で、ここまで見てきたように、家電製品におけるブランドロゴを控えめにする、あるいは省いてしまうロゴレス家電の流れ、これ改めて興味深いんですね。で、このロゴレス家電について、マーケティングでの競争と、この競争という視点で、ここからは少し掘り下げてみたいんですが、家電のロゴを目立たせなくしたり、消すというロゴレス家電のトレンドで注目したいのは、ベンチャー企業のような、まだその知名度の高くない企業、だけではなくて、大手の家電メーカーもロゴレス家電を扱うようになっているところなんですね。ここを注目したいんです。で、ロゴやブランドとか、あと社名の、その知名度がまだない新興企業だったり、中小企業にとっては、ロゴ認知度というその下駄を履かずに、大手企業と同じスタート台から純粋に機能とか、デザインでの勝負ができるんです。もちろんその流通とか、販売網での営業力、販売力の差はあるものの、ロゴへの知名度が高くないハンデがないというのは大きいことでしょう。一方で、その大手メーカーであったり、有名ブランドにとっては、長年にわたって蓄積してきたロゴという独自ブランド資産ですよね。この独自ブランド資産が使えず、アドバンテージを活かせない状況になるわけなんですね。だからこそ、ベンチャー企業のような、まだ一般的には有名ではない企業だけではなくて、家電大手のメーカーも、ロゴレス家電を扱うようになっているというのは興味深いんです。はい。で、売り手からするとですね、ロゴには他と区別される識別紙ですね。区別されるという識別紙としての役割をロゴには果たしてもらうことを期待するでしょう。しかし消費者目線ではロゴがむしろその邪魔のような存在になってしまって、もしかするとノイズになってしまうというこの捉え方があるんですよね。で、ブランドを理由に選んでいる人は、まあ、決して多くはなく、例えば消費者庁による消費者へのアンケート調査では、有名ブランド、メーカーであることというのは 6% で全体の第9位でした。実際のところは消費者は有名ブランドやメーカーかどうかという基準よりも機能とか性能、費用対効果であったり全体のデザインなど自分にとっての直接的なメリットを重視して選んでいるようです。で、これらの判断基準の中にはロゴがついていることというのは少なくとも上位には上がらず、ブランドロゴは消費者にとってはメリットを生み出していないという状況なわけです。はい。では最後にですね、このロゴレス家電の今後についても少し考えています。ロゴを表示させなかったりとか、表示しても小さくたどめるというロゴレスのトレンドは一過性のもので終わるのか、それとも定番として今後定着していくのでしょうか。どう思いますかね。で、これは私の結論から言っておくと、長い目で見ればロゴレスの流れというこのトレンドから揺れ戻しが起こると、このように私は考えます。揺れ戻しが起こると。ただし、その時にはロゴが単に過去の状況に戻るのではなくて、より進化した形を取ることでしょう。 家電にロゴがあることがさらにデザイン性を高くし、そしてロゴは可愛いとか、まあ、かっこいい、おしゃれな見た目になるなどの、そのロゴ自体が消費者にとっての感情的な価値につながるものと、このようにロゴが進化するのではないのかなと。これはつまりは、ロゴが本来持つ他とは違うことが認識されるという識別紙としての役割を果たし、そして環境や持続可能性にも配慮されたロゴになると。なおかつ、ブランドロゴ自体が選ばれる理由の上位に上がることに再挑戦するようになるのではなと。これがロゴレスのその後ですね。今後の私の個人的な見立てではあります。はい。そろそろクロージングです。今回はロゴレス家電のトレンド、ここに注目をし、いくつか考察を深めてきました。最後にポイントを振り返って簡単にまとめておきます。ブランドロゴの目立たないロゴレス家電が注目されていて、大手メーカーから新興企業まで採用しています。消費者は有名メーカーやブランドかどうかよりも実用性とか費用対効果、デザインを重視しているというのがトレンドの背景です。で、ロゴレス家電というのは新興企業にとって大手メーカーと同じ出発点から競争できる。一方の大手にとっては既存のブランド資産、独自ブランド資産が活かしきれない挑戦となっています。では将来的にどうなるかというと、ロゴレスデザイン、このロゴデザインが進化し、ブランドロゴが消費者に感情的な価値も提供する方向へと進むのかなと。ロゴそれ自体もお客さんから選ばれる理由の一つとなって、今のロゴレスから入れ戻しが起こるのではないかと、このように考えます。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。